電車の中ではほとんどの乗客がスマートフォンの画面に見入っている。メールの返信、ニュースのチェック、何より目立つのがゲームに夢中になっている若者たちである。世界保健機関 WHO は今年5月、ゲーム障害を新たに疾病と認めた。神奈川県横須賀市の国立病院機構栗浜医療センターの調べによると、スマホなどでゲームをする男性の4割超が平日に2時間以上も費やしていた。ゲーム時間が長くなるほど学業の成績が低下し、昼夜逆転の不健康な生活を送っている。センターでは平成23年から樋口進院長により、日本で初めてのインターネット依存の専門外来が開設されている。4年ほど前からスマホによるゲーム障害の患者が目立つようになった。もともとセンターは昭和38年に日本初のアルコール依存症の専門病棟を作ったことで知られる。患者の自主性を重んじる治療法は栗浜方式と呼ばれ、全国に広がった。樋口さんによると、ゲーム障害の治療は、アルコール依存症のように、断酒というような分かりやすい手法が取れない。ネットやスマホは、もはや私たちの生活の一部になっているからだ。スマホゲーム依存症、内外出版社。依存が進めば、脳の神経細胞が壊れて理性的な行動が取れなくなる可能性もある。ネズミの楽園と呼ばれる有名な実験がある。ネズミを2つのグループに分けて、1つのグループは1匹ずつ狭い檻に閉じ込める。もう1つは広いスペースが与えられ、他のネズミとも交流できる。前者のグループは、麻薬入りの水を飲み続け、楽園のような環境にいる後者のネズミは普通の水を選んだ。楽園作りがゲーム障害克服の鍵と言えそうだ。令和元年11月29日、産経省。